着席ください。パウロという人がフィリピの教会に宛てた手紙、それが聖書に収められています。私たちが今日読んだのはその手紙です。この手紙には特徴的な言い方が何度も出てきました。それはどちらでも良いという言い方です。今日のところにもまた出てきていました。貧しく暮らす術も豊かに暮らす術も知っています。満腹していても空腹であっても、物が有り余っていても不足していても、いついかなる場合にも対処する秘訣を授かっています。お腹がいっぱいでも空腹でもどちらでもいい、満ち足りていても足りなくてもどちらでもいい。実はこの言い方はフィリピンの手紙のあちらこちらにあります。復習方々見てみましょう。一章の終わりのところ、一章の16節から見ましょうか。一章の15節から見ます。一章の15節、キリストを述べ伝えるのに妬みと争いの念に駆られている者もいれば、善意でする者もいます。一方は私が福音を弁明するために捕らえられているのを知って愛の動機からそうするのですが、他方は自分の利益を求めて獄中の私を一層苦しめようという不純な動機からキリストを告げ知らせているのです。片方は愛の動機から、片方は言ってみればいじめる、あるいはパウロを貶めるためにやる、どちらの、まあ、言ってみれば両極端の動機があると。ですけれども18節、だがそれが何であろう、口実であれ真実であれ、とにかくキリストが告げ知らされているのですから、私はそれを喜んでいます。これからも喜びます。どちらでも良いというのがパウロの思いでしょう。また続いての21節、私にとって生きるとはキリストであり、死ぬことは利益なのです。けれども肉において生き続ければ身の良い働きができ、どちらを選ぶ日か私には分かりません。この二つの間のことで板挟みの状態です。生きる死ぬ、誰でもが選択ができるであろうという問題でありますけれども、パウロはそこでもどちらでもいいというふうに言います。このフィリピの手紙はどちらでもいいというパウロの思いが頻繁に述べられている手紙です。どちらでもいい、それを肯定的に語るパウロ、私はそこに少しばかりの違和感を持ちます。なぜならば我々は正しいものを選択しなければならない、こちらでなければいけない、間違ったものを改めなければならないし、自分と意見の違うものは敵だと見なし、それを排除しなければならない、こちらでなければならないという世界の中に暮らしています。どちらでもいい、敵も味方も同じだ、あのものもこのものも同じだ、それは私たちにとっては非常に危険な言葉のようにも聞こえますし、もっと言うならば教育的な言葉ではないようにも感じます。教育というものは正しいものをちゃんと見抜く目を持って、正しいものを磨き上げて間違った方に進んでいかない。世界には美しい場所と醜い場所がある。世界には成功と失敗がある。どちらでもいいというものは投げやりの言葉で、無責任な言葉で、そのような言葉を語る者を私たちは排除しなければならない。私たちはむしろこのどちらでもいいという言葉に違和感、もっと言えば抵抗感すら持ちます。このものは間違っているのではないか。パウロもかつてそうでした。こちらでなければならない、そういう思いを持っていました。こちらは正しく、あちらは間違っている。教会を迫害してきました。自分たちユダヤ教が正しくて、向こう側の教会は間違っている。こちらは正しく、向こう側は間違っている。 そういう思いで歩んできました。戦争の言葉というものがもしあるとすれば、それはこちらが正しくあちらは間違っているというそういう言葉です。間違っているものが大きな顔をする、間違っているものがのさばってくる、それは何とかして排除しなければならない、間違っているものがミサイルを2発でも撃とうものならこちらは50発ぐらい撃ってやろう、それが正しい間違いの世界の中に出てくる戦争の言葉です。パウロもそういう言葉を持っていました。ところがパウロはこのフィリピの教会に至ってはどちらでもいいというふうに言い出しています。投げやりで無責任で、もう世の中どうなってもいいからどちらでもいいということをパウロは言っているのか、おそらくそうではないでしょう。パウロは世界は本当はどちらも同じなのではないか、そう思えてきたからこそどちらでもいいというふうにパウロは言い出しているのではないかというふうに思います。なぜパウロはこちらはよくてあちらはダメ、そういう世界観を捨てることができたのか、その体験とは一体どういうものであったのか。フィリピンの教会に宛てた手紙だというふうにこれを申しました。フィリピンの教会に宛てた手紙、パウロはこれをおそらく生涯のうちの最後の方で書いています。パウロは先ほども申しましたように最初は熱心なユダヤ教徒でした。ですけれども主イエスキリストと出会うことにより、主イエスキリストと触れることにより彼はキリスト教徒になりました。言ってみれば福音を伝道する者、伝道者となりました。迫害をしていた者が急にキリスト教徒になった。教会の私たちの伝統から言えばパウロは立派な人だ、素晴らしいものだというふうに読みます、伝統的には。ですけれども実際の現実でパウロは教会から受け入れられたか、みんなから称賛されたかといえばおそらくはそうではなかったでしょう。それがおそらく今日の手紙のところではっきりと書いてある言葉の中に読み取ることができます。私が福音の宣教の初めにマケドニア州を出たとき、パウロがこれから頑張ってキリスト教徒として、大教徒としてやっていこうというふうに志を持ちました。そして出かけようとしました。出かけようとしましたけれども、もののやり取りで私の働きに参加した教会は、あなた方のほかに一つもありませんでした。パウロを応援する者など、キリスト教会にはいなかったんです。昨日まで教会を迫害していた者、それが今日からキリストのために働く、そう宣言したところで誰もパウロを応援する者などいなかった。パウロは言ってみればたった一人で孤独のうちにキリストを述べ伝えよう、キリストを出会ったこの喜びを伝えようというふうに歩み出そうとします。でもそこには誰も応援をする人などいなかった。ただフィリピの教会だけが彼を応援した。そしてその後もテサロニケ、この教会でパウロは随分と苦労したようですけれども、その苦労をしている時にもこのテサロニケの教会だけが一生懸命一生懸命応援してくれた。何もない、誰もいない、でもたった一つの教会だけが私を応援してくれた。世界は何もないのか、世界には足りないことで満ちているのか、あれも足りない、これも足りない、あれも足りない、これも足りないから、それをかき集めましょう、それを寄せ集めましょう、そうすることで私たちはたくさん集めたものが幸せになれる、そう思うところがあります。でもパウロはたった一つの教会だけで私は支えられたという 体験があります。何もない、何もない世界でたった一つの教会、そこにすべての喜びが、すべての力があった。19節に、私の神はご自分の栄光の富に応じてキリストイエスによってあなた方に必要なものをすべて満たしてくださいますとあります。パウロはすべてがある、そう言います。すべてがある。私たちはこちらが正しく向こうは間違っている、その世界観の中にあるものはどういうものかといえば、向こうには正義がない、向こうには理念がない、向こうには愛がない、向こうには民主主義がない、いろいろなものがないないないと言います。ないからダメだと言います。ないからダメだと言いますけれども、パウロはすべてが備えられていると言います。パウロは伝道をします。イスラエル以外のところにキリストの福音を述べ伝え、ユダヤ教の言葉を携えて伝道をし始めます。すると何が起こったのか、教会が生まれました。キリストを信じる者たちが誕生してきました。あちら異邦人の世界、ユダヤ教、イスラエルは向こう側はダメだという言葉をずっと持っていました。でもパウロはそこに出かけて行きます。異邦人伝道を一生懸命頑張ったパウロ、伝道のお手本としてのパウロ、私はそういうふうに読みます。そういうふうに読むことはもちろん必要ですし、その読み方で間違っているとは言いません。でもパウロはおそらくもう一つの側面は、イスラエル世界では彼は受け入れられなかったんでしょう。ユダヤ教を否定しました。自分の家の宗教を否定しました。そして駆け込んでいったキリスト教、そこも自分が否定していた場所です。迫害していた場所です。そこでパウロは受け入れてもらうこともできませんでした。出てきた家からも、出向いた行った場所でも、パウロは自分の居場所が全くなかった。ならばパウロはどこに行くのか。外に行かざるを得なかった。外国に行かざるを得なかった。それがパウロの一つの実情でありましょう。そこは誰も行ったところ、行ったことがない場所だから、そこは危ない地だから、敵の地だから、そんな人たちと関わってはいけない。パウロはそう教えられていました。でもそこにパウロは出向いて行き、福音を語りました。すると教会が生まれてきた。キリストを信じる者たちが生まれてきた。あちらはダメだ、こちらとあちらは違う、そう教えられてパウロは育ってきましたけれども、実際にあちらに行って福音を述べ伝えてみると、あちらに行って生活をしてみると、あちらの人たちもこちらの人たちと同じではないか、あちらにもこちらの言葉が通じるではないか、あちらもこちらも同じではないか、どちらでもよい。パウロはあちらに行った経験から、どちらでもよいという言葉を見出したのではないか。こちらにだけすがっていて、こちらの正義だけを振りかざしていて、私は正しい、私は正しいということを、叫んでいる、それはもしかしたら大きな勘違いの独り言なのではないだろうか。もしかしたらあちらもこちらも同じだ、それが本当に語らなければならない真実の言葉なのではないか。国境の向こう側、そちらと仲良しにできる、仲良しになる、 私たちはそのぐらいなら少しばかり努力をすれば、少しばかり情報を集めればなんとかなるような気がします。ですけれども、決定的なのは私たちが死んでしまった向こう側、向こう側と私たちとは違うでしょ、死んでしまっては身も蓋もないでしょ、私たちは今の世とあの世とは違う、そういうあちらとこちらは違うという世界観をどうしても拭い去ることができません。ですけれども、パウロは主イエスキリストの十字架と復活、この出来事を耳にします。そして異邦人伝道というところで教会が生まれるという経験もします。主イエスキリストが復活をする、それはあちらの世とこちらの世が何も変わらないということを私たちに告げているのではないか。あちらもこちらもない、国境の話ではございません。私たちの生死も超えてあちらもこちらもない、パウロはそれに行き当たったのではないでしょうか。今日のこのフィリピの手紙というのは、パウロの生涯のうちの最後の方で書かれた手紙だというふうに考えられています。そしてさらに言うならば、パウロが大変世話になった教会です。大変世話になったこの教会に対して、パウロが最後に語った言葉は、私はあちらもこちらもない、そういう人間に今なっています。どちらでも良いという面持ちになっています。それはあなたたちのおかげですという感謝の言葉です。そしてもっと言うならば、先ほども言いましたけれども、パウロはもはや獄中にいて生死をさまよう、そういう体験を何度もしていますから、自分がいつ死んでしまうのかもわからないという、そういう命の危険の中にさらされています。ですけれども、パウロはそこで落ち着いて手紙を書きます。そして感謝の言葉を述べます。おそらくフィリピの教会に載った手紙は、これがパウロの人生にとって最後の手紙になったでしょう。一番自分を助けてくれた教会、日本人的な言い方をすれば一番恩義のある教会です。その恩義のある教会に最後にパウロが語った言葉は、主イエスキリストの恵みがあなた方の霊と共にあるようにです。主イエスキリストの恵みがあなた方の霊と共にあるように。主イエスキリストの恵み、主イエスキリスト、十字架にかかり三日間墓の中に葬られ、三日目によみがえられた主イエスキリストの恵み。主イエスキリストの恵みとは一体どういうものでしょうか。こちらには恵みがやってくるけれども、橋の向こう側の人たちのところには恵みやってきませんよ。あちらの国には恵みがいっぱいありますけれども、向こうの国にはどうもキリストの恵みがないようでございますね。キリストの恵みがたくさん降り注いでいるあの国と仲良くいたしましょう。キリストの恵みはかつてはたくさんありましたけれども、今は少々足りなくなっています。キリストの恵みは今は少ないですけれども、頑張って汗を流して努力をすればやがてキリストの恵みはたくさん降り注いできますよ。全部多分キリストの恵みという言葉においては間違いでしょう。あちらにはあってこちらにはない、今はないけどいずれある、あったりなかったりする、そのようなものがキリストの恵みではございません。キリストの恵みはいつでもどこでも十分にたくさん降り注がれている、いつでもどこでも十分に満ち溢れている、それがキリストの恵みでしょう。だからこそパウロはどちらでも良いと言えたのです。あちらじゃダメだ、こちらだ、これが正しく、向こうは間違っている。キリストの恵みはそんな偏った恵みではございません。原爆を落とした国にも、落ちされた国にも、 ユダヤ人を迫害した国にも迫害された国にも、すべての国にすべての時にキリストの恵みは降り注がれている。私たちはキリストの恵みがどこかに遠くに行ってしまう、キリストの恵みが小さくなってしまう、そのようなことに怯えて恵みを何とか増やそう、何とか減らさないようにしよう。それはビジネスの感覚です。富の感覚です。お金が減ってしまうから何とかしよう、権力が私たちのところから逃げてしまうから何とか取り戻そう、それは全部ビジネスの感覚、ビジネスの言葉です。キリストの恵みはビジネスではございません。神の計らいです。神の技です。私たちが何をしようが、世界がどうなろうが、必ず降り注がれているのが神の技、キリストの恵みです。私たちが生きていようが死んでいようが、神の恵みはあなた方の霊と共にある。あなた方の霊、あなた方の体と言っていないのはそのためです。あなた方の体と共にあるんだったら、生きている間だけあって死んじゃったらもうキリストの恵みはさようならね。パウロはあなた方の霊と共にあるようにと言います。生も死もない、あちらもこちらもない、今も昔も未来も過去もない、いつでもどこでもキリストの恵みは、神の平安は私たちを包んでいる。私たちは信じるという言葉が必要だというふうに教えられます。教会は信仰を持たなければならないというふうにどこかで考えます。信じるというのは一体何ですか。私たちは何をもって信じるという言葉の目的語にして置いてますか。神様を信じれば世の中が豊かになる、神様を信じれば自分は幸せになる、確かにそれも信じるという言葉で表していい言葉かもしれません。ですけれども、神様を信じればどうにかなるという言葉の裏にはどういう世界があるかといえば、私には不足があると言っていることです。私には不足があるから、その不足を補うために神様を信じましょう、それは神様のことが分かっていません。私たちには不足などないのです。この世界には足りないものなどないのです。でも私たちはそれが信じられません。いいえ、私には足りないものがあります。いいえ、この世界にはまだ平和が足りません。いいえ、この世界にはまだ正義が足りません。その全部足りない、全部揃っているという言葉が私たちには信じられません。だから信じるんです。全部あるんだ、全部大丈夫なんだ、それを信じるのが私たちキリスト者の信仰です。自分に足りないものがあるから、それを補ってくれるのは神様でしょうが、信じるではありません。全部揃っている、全部ある、どちらに行っても大丈夫、いつでも大丈夫、この世界は神の恵みで満ち溢れている、私たちの体がどうなっても大丈夫、私の霊とキリストの恵みはいつも共にいる、いつでもどこでも大丈夫。私たちが信じるのはその神の平安です。パウロはフィリピの手紙に、フィリピの教会に、どちらでもいいという言葉を書き残しました。それはこの世の中でもう自分はどうなってもいいんだという投げやりの言葉ではありませんでした。世界の真実を見つけた、世界の本当の姿を見つけた、その喜びをパウロは最後にフィリピの教会に書き送りました。どちらでも大丈夫なんだ、いつでも大丈夫なんだ、あなた方の霊と キリストの恵みはいつでも共にいる。平和が求められる季節です。日本の夏は、私たちはその平和を実現しようと願うものです。祈るものです。でも何かが足りないから、何かが加われば平和になる。武器が揃えば、我々の思想が整理されれば平和になる。それも平和についての一つの道筋でしょう。でも私たちキリスト教徒は、世界は初めから終わりまでいつでも大丈夫だというその信仰から平和を考えてみたいと思います。大丈夫だというその信念から平和と向き合っていきたいと思います。あの国が危険、あの国が怖い、確かにそうです。でもその国もあの国もキリストの恵みが豊かに注がれているところです。私たちはあのものもこのものも同じ、その思いから平和を作り出すものへとなっていく。それは私たちの使命なのかもしれません。汝の敵を愛せよ、主イエス・キリストが惨状の説教で言われた言葉です。平和を作り出す者は幸いである。彼らは神の国を受け継ぐ。あなたの敵を愛しなさい。あちらとこちらが違うといえば、あちらは敵になるでしょう。でもあちらもこちらも同じだといえば、その敵だと言われているものも私の仲間になるでしょう。キリストの恵みが私たちの霊と共にある。変わらぬ恵みが私たちを包み、変わらぬ恵みが世界を治めている。そのまことなる世界をパウロは示してくれました。私たち自身もそのまことなる世界へと心を向けるものでありたいと願います。祈ります。聖なる父なる御神様、こちらとあちらは違う、今とあの時は違う、私たちは違うことを喜び、違うことが現実だと思ってしまいます。世界に時間に線を引いて、あちらとこちら、今と昔とを作り出します。あなたの御言葉は、あなたの恵みは、あちらもこちらもない恵みです。あちらもこちらもないその恵みに私たちが招かれていることを信じて、あちらもこちらもない世界を作り出していくことができますように、信じてあなたの御国を作り出していくことができますように、信じて平和を作るものとなり得ますように、私たち一人一人をどうか清めてくださいますように、この一週間も私たちの霊とともにあなたの恵みが豊かにありますように、この祈りを主イエス・キリストの御名を通して御前にお捧げをいたします。アーメン。